ある悪を行う者どもが襲ってきて私をそしり私を責めるとき、彼らはつまずき倒れるであろう。たとえ軍勢が陣営を張って私を責めても私の心は恐れない。たとえ戦が起こって私を責めてもなお私は自ら頼むところがある。私は一つのことを主に願った。私はそれを求める。私の生きる限り主の家に住んで主の麗しきを見、その宮で尋ね極めることを。アーメン。この詩編27編はザ・トニック・サルムと呼ばれています。トニックとはヘアトニックのトニックです。需要競争という意味があります。また気落ちしているものを励まし元気づけるという意味もある言葉であります。一節を見ていただきますと、主は私の光だ、私の救いだ、私は誰を恐れよう。主は私の命の砦だ、私は誰をおじ恐れようとあります。この神様に対する揺るぎない信頼と確信に満ちた言葉で始まるこの信仰の歌に多くの人が励まされ、再び立ち上がる力を見出していったのです。ダビデ自身はどのような状況でこの歌を歌ったのでしょうか。二節には、私のあだ、私の敵である悪を行う者どもが襲ってきて私をそしり私を責めるときとあります。また三節を見ますと、たとえ軍勢が陣営を張って私を責めても、たとえ戦が起こって私を責めてもとあります。これは明らかに戦いの場面です。多くの敵が押し寄せてくる戦闘状態であります。しかも相手が多数なのに対してダビデは私と言っていますから、ただ一人であります。圧倒的に不利で、なおかつ絶望的と言ってもよい状況です。逃れようのない命の危機です。それなのにダビデは、私の心は恐れない、私は自ら頼むところがあると言い切るのです。この確信と勇気はどこから来るのでしょうか。死には背景があります。一説によれば、この詩はサムエル記上22章の経験が背景になっていると言われます。ダビデはイスラエルの2代目の王として選ばれた人物です。イスラエルを悩ませていたペリシテ軍の巨人ゴリアテを打ち倒し、イスラエル軍に大勝利をもたらしたダビデは一躍英雄となり、国民的な人気を得るのです。やがて初代の王サウルの妬みが働いて、ダビデは命を狙われるようになります。そこでダビデはガデの王アキシのところへ逃亡します。しかしそこでも身の危険を感じたダビデは門を打ち叩き、よだれを垂らして気が変になったふりをして難を逃れます。そしてさらに逃亡してアドラムの洞穴に身を隠すのです。サウルはダビデの逃亡を助けた祭司アヒメレクを呼びつけ、85人の祭司たちを撃ち殺してダビデを追跡します。ダビデはそのニュースを伝え聞いて、さらに身の安全を確保する場所を求めて逃亡を続けるのです。そのような切羽詰まった命に関わる一連の経験がこのダビデの歌の背景にはあると言われているのです。4節でダビデはこう歌っています。私は一つのことを願った、私はそれを求める。私の生きる限り主の家に住んで主の麗しきを見、その宮で尋ね極めること。ダビデは気のみ気のままで逃げていたに違いありません。 ダビデは一人でした。ダビデを守るために付き添った従者たちが何人かはいたでしょうが、命の危険が迫る中でダビデは深い孤独感を感じていたに違いありません。何もない、誰もいない、そのような中でダビデは何が自分にとって一番重要なのか、何を自分は求めるべきか、何を心の支えにすべきか、どこに安心して身を寄せる場所があるか、それを明らかにしたのです。ダビデが求めたのは地位やお金ではありませんでした。命や寿命でもありませんでした。ダビデが一心に求めたのは主の家に住まい、主の麗しきを見ることだったのです。何か一つだけ願うとしたら、一体何を願うでしょうか。私たちは多くを持ちすぎているのかもしれません。余裕やゆとりがあるのかもしれません。ある人はこのダビデの信仰の歌を解説して、人生を単純化する大切さを訴えています。自分の人生これだけ、この一つと決まってしまえば、余計な迷いや心配が消えて、もっと心軽やかに生きることができるのです。それなのに、あれかこれかと目移りして迷うからかえってわからなくなる、またあれもこれもと欲を出すから身動きが取れなくなってくる、人生にはそういうことが確かにあるのではないでしょうか。イエス様も、なくてならぬものは多くはない、いや一つだとおっしゃいました。私たちは毎週ここに何を求めて集まっているのでしょう。友と会うためでしょうか。それもあるかもしれません。でもそれだけだったら何も教会でなくていいはずです。私たちはここにマリアのように主の足元に座って主の御言葉を聞くために集まっているのではないでしょうか。私たちはこの礼拝の場で主の御言葉によって雑多な思いで乱れた心を整えていただき、何が本当に大切で何を私たちは求めるべきなのかをもう一度思い起こし、心に刻むためにここに集っているのであります。ダビデは主の家に住んで主の麗しきを見、その宮で尋ね極めることを一つのこととして求めました。一つのこと、原文の意味はただ一つ、オンリーワン、始まりの一つ、ファーストワンであります。ダビデは唯一のもの、最初からのもの、それ以外のものはない、そういうものを選んだのです。それは主と共にあること、そしてそこから来る生死の境という、人生で最も困難な時にも持つことができる主にある平安でありました。注目したい三つの言葉があります。第一は住むという言葉です。新共同訳では宿るとなっています。ダビデは主の家に住むことを願いました。ダビデは主がおられるところに自分が心から憩える居場所を見出したのです。ある哲学者が住むことの根本的な特徴について語っています。元来住むという言葉にはいたわられるという意味合いがあるというのです。いたわりがあるところで初めて人間は住むことができるというのであります。私たちにはいたわりが必要です。老いも若きも今みんなこのいたわりを必要としているのではないでしょうか。たとえ帰る家があってもそこにいたわりがなければ、それは休息できるホームにはなりません。教会もそうです。教会ももしいたわりがなければ安息の場とはなり得ないのであります。そして真のいたわりをもたらすことができるのは 人間ではありません。イエス・キリストただお一人であります。私はあなたの労苦を知っていると言われるイエス・キリスト、私のところに来てそのあなたの重荷を下ろしなさい、私が休ませてあげようと招いてくださっているイエス・キリストのもとにしか真の安息はないのであります。このイエス様のもとでのみ私たちは本当の意味でくつろぐことができます。住むことができるのです。イエス様は教会にしかいないわけではありません。主はいつでもどこでも私たちと共におられます。つまり私たちはいつでもどこでもどのような状況でも主にあって安らぐことができるのです。今ここに主が共におられる、これこそ最も重大なのであります。ダビデは洞穴の中で遠く離れたエルサレムの主の宮に思いを馳せたことでしょう。しかしそれと同時にダビデは身の危険が迫る洞穴の中にも主が共におられることを見ていたのであります。2番目に注目したいのはその見るという言葉であります。主の麗しきを見るとあります。新共同訳は主を仰ぎ望んで喜びを得ると訳しています。ダビデは苦難の時にも傍らにいてくださる主を見続けたのです。主を仰ぎ見て喜び望みを抱いたのです。しかも主の麗しさを見たというのです。神様の美しさです。イエス様がいかに麗しいお方であるかを見たのです。それだけではありません。同時に神様がなしてくださることの美しさ、麗しさもダビデは同時に見ていたのであります。旧約聖書伝道の書3章コヘレトの言葉3章11節をお読みしたいと思います。口語訳で922ページ、新共同訳で1037ページです。伝道の書3章11節コヘレトの言葉3章の11節、口語訳で読ませていただきます。神のなされることは皆その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお人は神のなされる技を初めから終わりまで見極めることはできない。神のなさることは皆その時にかなって美しい、そう聖書は証言しています。時にかなってる、常にグッドタイミングだ。それだけじゃないんです。すべてが美しい。私たちは自分の人生で経験するさまざまな出来事の中で、それが自分にとって喜ばしくないときに不安を感じたり恐れを感じたりします。そして私たちの目は曇ってしまって、そこでいかに神様が美しいことをしてくださっているのかが見えなくなるのであります。神様の技の美しさがわからなくなるのです。もちろん有限な私たちには神のなされる技を始めから終わりまで見極めることはできません。しかしそれでもいかなる状況の中でも主のなさることは常に最善であり最高であることを見ていく信仰の眼を持ちたいと思います。ダビデは洞穴の中で危機迫る中でも主の麗しさ、主がなしてくださることの美しさを見続けていたのであります。3番目は尋ね極めるという言葉です。この尋ね極めるという言葉には調べるという意味があります。日々の日常の経験の中にある神様の麗しさ、美しさを探り調べるということでしょうか。それもあると思います。それと同時に自分の置かれた状況の中で神様の御心がどこにあるのか、神様が備えたもう道がどこにあるのか、それを探し求める、祈り求める、そのような大切さを教えている言葉でもあると思います。詩篇の27編に戻りますが、 11節にはこのような言葉が記されております。27編11節、主よ、あなたの道を私に教え、私の仇のゆえに私を平らかな道に導いてください。主よ、あなたの道を私に教えてください。まさに祈りであります。あなたの道を教えてください。ダビデは祈っているんです。ダビデは神様に必死に自分の願いを押し付けるような祈りはしませんでした。洞穴の中で静かに主の御心を探り求めたのです。主の道がどこにあるのかを祈り求めたのであります。ダビデは波乱万丈の人生をたどります。幼少から晩年までダビデは数々の苦しみを通り、失敗も悲哀も味わいました。罪や過ちも犯し、挫折の痛みも経験しました。しかしダビデはこの詩編で歌っているように、生涯を通じてただ一つのこと、主のもとに安らぐ、そのことを求め続けたのです。それは晩年のダビデの言葉からも明らかです。旧約聖書の列王記の上をお開きください。1章28節から31節の言葉です。旧約聖書では475ページになります。新共同訳では526ページです。列王記上1章28節から31節の言葉です。口語訳でお読みします。ダビデ王は答えて言った。バテシバを私のところに呼びなさい。彼女は王の前に入ってきて王の前に立った。すると王は誓って言った。私の命を、すべての苦難から救われた主は生きておられる。私がイスラエルの神主を指してあなたに誓い、あなたの子ソロモンが私に次いで王となり、私に代わって私の位に座するであろうと言ったように、私は今日そのようにしよう。そこでバテシバは身をかがめ、地に伏して王を拝し、我が主ダビデ王が常しえに生きながらえますようにと言った。すでにダビデは年老いています。しかもほとんど寝たきりの状態だったのではないかと思われます。そんな晩年のダビデに試練がまたもや訪れます。内乱の危機がやってくるのです。ダビデの4番目の息子アドニアが王になると言って反乱を起こしたのです。これを聞いたダビデは受け身でなされるままにはしませんでした。信仰を持ってソロモンを時代の王にすべく素早く行動するのです。今お読みした箇所はソロモンの母バテシバに約束通りソロモンを王とすることを告げる場面です。その中でダビデはこう言っています。私の命を、すべての苦難から救われた主は生きておられる。私の命を、すべての苦難から救われた主は生きておられる。そう信仰を告白しているんです。波乱続きの人生の自分の人生を守り支えてくださった方、今年老いて弱り果てた自分を支えてくださっている方が誰であるのかをダビデは知っていました。ダビデを支え続けたのは、主は生きておられる、主は私の光、私の救い、私の命の砦だという信仰だったのであります。年を重ねて体力が衰え、目がかすみ、弱り果てていく中で、ダビデはより一層自分を支え続けておられる主が、今ここに生きておられる麗しさをはっきりと見ていたのであります。私たちの人生にも苦難があります。病があり、老いがあります。その人生のただ中で、私たちを根底から支えうるものは、この生きておられる主以外にいないのではないでしょうか。私たちを愛し、私たちの罪を許し、永遠の命を与えるために 自らを十字架の死に捧げてくださったお方、三日目によみがえって今なお生きて私たちのために涙の取りなしをしてくださっているお方、そしてやがて私たちを永遠の御国に迎えるために来たりたもう主イエスキリスト、このお方が今この時に私と共にいてくださる、それ以上の支えはありません。詩編27編に戻ります。9節10節をお読みします。ダビデはこう歌っています。御顔を私に隠さないでください。怒ってあなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助けです。我が救いの神よ、私を追い出し私を捨てないでください。たとえ父母が私を捨てても主が私を迎えられるでしょう。たとえ父母が私を捨てても主が私を迎えてくださる、深い言葉だと思います。両親が我が子を捨てるということがあるでしょうか。普通なら考えられません。しかし今は親が子を捨て親が子を殺す時代になりました。しかし聖書は言います。たとえ父母が私を捨てても主が迎えてくださる。2008年サインズ11号に死刑囚の祈りという特集記事が掲載されました。お読みになった方も多くいらっしゃると思います。牧師である向井武子さんが3人の命を奪った青年の裁判の記事を読み、心を痛めて支援する決意をするお話です。彼女は見ず知らずの殺人犯に手紙を出すのです。この青年はやがて死刑が確定します。しかし武子さんの温かい愛情に触れて自分らしさを少しずつ取り戻していくのです。武子さんは青年との交流の中で彼の悲しい生い立ちを知ります。そして母親にお前はもう帰ってこなくていいと言われたことで自分は母親に捨てられたと知って自暴自棄になったこと、そして自分を捨てた母を困らせてやろうと苦しめてやろうと思って人を殺めたということを知るのです。そこで武子さんはさらなる決意をします。家族と相談してこの青年を養子に迎えるのです。我が子とするのであります。何という決断でしょうか。簡単にできることではありません。向井さんは言います。人には居場所が必要です。また共生、共に生きてくれる人が必要なのですと。本当にそう思います。私たちには居場所が必要なんです。愛といたわりを感じる場所です。また共に生きてくれる存在が必要です。人生の最初から最後まで責任を持って共にいてくださる存在が果たしてあるでしょうか。そのような人がいるでしょうか。親ですか、兄弟ですか、友でしょうか。そういう思いを持ってくれるかもしれません。でも誰一人その責任を果たせるという保証はありません。そういう意味で私たちは本当に一人です。しかしお一人だけ確かな方がいらっしゃいます。イエス・キリストです。イエス様が私たちの居場所です。イエス様が私たちの酒どころ、命の砦です。イエス様が最初から最後まであなたの生涯を責任持って共に生きてくださるお方です。いかなる時にも近くにいて助け支えてくださるお方であります。修法に書いていただいた瞑想の言葉をご覧いただきたいと思います。熟年へのメッセージの中でエレン・ホワイトはこのような言葉を記しています。主は主に頼る者を失望させることはなさいません。彼は私たちにとって始めであり終わりであり、すべてのことにおいて最善です。彼は必要なすべての時の意図近き助けです。年老いるということは失うことでもあります。しかしその失う中で本当に大事なものが よりはっきりと見えてくるという経験があると思います。それは自分の人生を根底から支え、導かれるお方です。お家の道は決して闇に向かう道ではありません。むしろ光に向かう道です。我が光である主がいよいよはっきりと麗しさを増してくる、そういう経験であると思うのです。先ほどの瞑想の言葉の続きに、エレン・ホワイトはこのような言葉を書き残しています。主があなたを祝福し強め、神の愛の心を和らげ静かにする感化によって、あなたの最後の日々を最良の日々としてくださるように祈ります。主があなたを祝福し、あなたを守り、彼の愛のうちに休みを与えてくださることは、私のあなたに対する最も熱い希望なのです。これはエレン・ホワイトの思いであると同時に、私たちを愛し一人子をさえ惜しむことなく与えてくださった神様の私たちに対する思いでもあると思います。麗しい主は生きておられます。人生のすべての苦難の中で共にいて私たちを支え救い出してくださった主は生きておられるのです。そしてその主が間もなくおいでになります。今年は災害の多い夏でした。すべては時の印だと思います。目を覚まし顔を上げる時が来ています。麗しい主とお会いする時が近づいているのです。そしてその時、私たちは天国における永遠の憩いの時を迎えるのであります。その日を迎えるまで、私の光、私の救い、私の命の砦である主と共に歩み続けたいと思います。最後に詩編27編13節14節をお読みします。私は信じます、生ける者の地で私は主の恵みを見ること。主を待ち望め、強くかつ大しくあれ。主を待ち望め。アーメン。